こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本の思想は政治学者丸山真子が、近代以後の日本で思想がどのように受け入れられ、社会や政治の中でどのような働きをしてきたかを考察した思想史政治思想論である。1961年に岩波新書として刊行された本書は、思想内容を年代順に紹介する通史ではない。むしろ日本では思想が相互に批判し合う公共的な論争空間を作りにくかったのはなぜか、輸入された理念が生活や制度にどう根付いたのかという構造的な問いを中心に据える国体天皇制、文学と政治近代化、個人の主体性などを横断しながら、思想の不在ではなく思想が分断され、行動や責任と十分に結びつかないやり方を検討する。後半ではであることとすることという著名な対比を用い、近代社会における身分属性と能動的な市民性の緊張を論じる。短いが戦後日本を対象にした文明論的な問題提起を含む密度の高い一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、思想的座標軸の欠如を知識不足ではなく関係の問題として捉える本書の出発点は、日本に思想家や思想の蓄積が存在しなかったという単純な断定ではない。丸山が問題にするのは、異なる思想や立場が共通の論点をめぐって対話批判検証を重ねる座標軸を形成しにくかったことである。外来の思想や理念はしばしば急速に導入されたが、それが既存の価値観とどのように衝突し、何を変え何を残したのかを自覚的に問う営みは弱くなりがちだった。すると思想は生活世界から切り離された教養、党派や専門領域に閉じた標語、あるいは権威を飾る言葉になりうる。丸山の関心は、どの思想が正しいかを即断することより、思想を相対化しつつ自分の位置を確かめる作業にある。この視点によって、政治的な対立、学問と大衆文化の距離、理念と日常感覚の断絶は個別の事件ではなく思想的コミュニケーションの構造として読み直される。本書は自由や民主主義を掲げるだけでは足りず、それらを批判可能な言葉として運用する基盤が必要だと示している。次に、タコツボ型とササラ型から見る分断された知識と思想の交流。丸山は日本の思想状況を説明する際、タコツボ型とササラ型という印象的な比喩を用いる。マコツボ型とは、学問、思想、文学、政治などがそれぞれ固有の領域に閉じこもり、互いの言葉が通じにくくなる状態を指す。それに対してササラ型は、多数の細い竹型が一本の軸によって束ねられ、個々の違いを保ちながら連動する道具のイメージである。ここで重要なのは、丸山が一枚岩の国民思想や単一の正解を求めているわけではない点だ。多様な立場が存在すること自体は不可欠であり、問題は差異が批判的交流ではなく相互無関心へ変わることである。領域ごとの専門家は知識を深める一方、政治的判断や社会的責任に関わる問いを各領域の外へ押し出す危険も持つ。この概念は、情報量が増えても異なる立場の論拠に触れにくい今日の議論にも応用できる。ただし本書の論点は現代の媒体批判に限定されない。丸山は、思想が社会的な力となるには分野横断的な翻訳、共有できる問題設定、異論を受け止める批判精神がいることを問うている。さらに、国体と天皇制を通じて分析する無責任の体系の構造、近代日本の国体観念と天皇制を扱う箇所で、丸山は責任が誰に帰属するのかという政治思想上の問題を鋭く提起する。彼の言う無責任の体系は、単に一部の人々が責任逃れをするという道徳的非難ではない。意思決定の権限、命令の発出、最終的な責任の所在が制度と意説の中で曖昧化され、各人が上位の意向や抽象的な権威への従属者として振る舞いやすくなる構造を指す。国体のように絶対的で包括的な観念が政治を覆う場合、現実の判断を担った主体を特定し、異議申し立てや検証を行うことが困難になる。丸山はこの問題を天皇個人への賛否だけに還元せず、近代国家における権力、制度、責任の連環として分析する。そのため論点は戦前史に閉じない。組織の決定過程で権限と説明責任が分離していないか、慣行や空気が判断の根拠にされていないかを考える資格となる。本書は、責任ある政治とは英雄的指導者を求めることではなく、決定の根拠と担い手を批判に開く制度的思想的条件を整えることだと示唆する。そして、文学と政治思想の隔たりから問う実感と理論の往復運動。本書は政治思想だけを独立した専門分野として扱わず、近代日本における文学と思想の関係にも目を向ける。丸山の問題意識は、文学的な内面や生の実感が豊かに表現される一方、それが公共的な原理や政治的判断の言葉へ接続されにくいことにある。ここには、抽象的な理論を現実から有利したものとして退ける実感信仰と、 反対に経験や感情を考慮せず、概念だけを自己完結させる理論信仰の双方への警戒がある。前者だけでは共有好論な基準に基づいて権力や制度を批判することが難しくなる。後者だけでは理念が人々の生活感覚や歴史的経験を捉え損ねる。丸山が重視するのは、実感をそのまま真理として高めることでも、理論を万能の公式とみなすことでもなく、両者が互いを吟味し修正する関係である。この議論は近代日本の文学史への評論であると同時に思想する行為の方法論でもある。個人的な違和感を社会的な問いに言い換え、概念による分析を現実の経験へ引き戻す往復がなければ、思想は私的告白か硬直した教条のどちらかに傾く。本書の射程はその危険を回避する作法に及ぶ。最後に、であることとすること、属性中心の秩序と近代的主体性の緊張、であることとすることは本書で最も広く知られる概念対比である。であることは家柄、身分、所属、規制の地位など何者として扱われるかに重心を置く価値秩序を、することは個人が行為し役割を引き受け、能力や手続きに基づいて社会に参加する契機を指す。丸山は近代化を後者が前者を完全に置き換える直線的な過程として描かない。近代日本では制度上は職業、教育、選挙、組織などすることを基礎にした領域が拡大したにもかかわらず、属性や権威への依存が強く残り、両者が複雑に絡み合った。したがってこの対比は日本人の普遍の国民性を断じる図式ではなく、近代社会の内部にある緊張を可視化する分析装置である。行為に基づく平等は形式的な機会の整備だけでは実現しない。人が自ら判断し、その判断の結果について説明し、他者も属性ではなく行為と理由を批判できる環境が必要になる。本書は個人主義を孤立や利己主義と同一視せず、公共的責任を担う主体の条件として捉え直す。この点に戦後民主主義の理念を制度論と日常意識の双方から考える意義がある。結論として本書は、日本の近代思想史を概観したい読者だけでなく、戦前戦後の政治文化、天皇制、民主主義、組織における責任の所在を原理的に考えたい人に向く、政治学、歴史学、文学研究の学習者に、個別の思想家や事件を暗記する前にそれらを結ぶ問題設定を与える、企業、行政、学校などで意思決定や説明責任を考える読者にとっても、無責任の体系やであることとすることは制度と慣行を点検する有効な資格となる。ただし慣行時代の議論であり、文体も簡潔ながら前提知識を要する。とりわけ思想史、文学史に関わる章では用語や論争の背景を補いながら読む必要があるだろう。同種の日本論が文化的な特徴を固定的な国民性として説明しがちなのに対し、本書の特色は思想、制度、知識人の活動、日常意識の関係を構造的に問う点にある。丸山は日本を本質化するより異論が交わされず、責任が曖昧になる条件を具体的に分析する。西洋で理念を模倣すべき標準として置くのではなく、理念を自分たちの経験の中で批判的に引き受ける方法を問う。そのため本書は結論を受け取るための入門書というより、読者自身がどの言葉と制度によって社会を判断しているかを検討するための古典として現在も読み継がれる。ご支援いただける場合は丸山真央子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。